こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2020年の8月の2日ということで、前回の収録からまあ1ヶ月近くということなんですけどね、まあ、この間に本部 の外来講師講演ということで天野康之先生が、漢方針会漢方針治療と私ということで素晴らしい講演もね、2時間にわたる講演もされてたんで、まあ、それでまあわざとこう期間を空けようかなということも、ありました。で、1ヶ月となってくるとね、またまた状況がね変わってます。で、1ヶ月前でもまた東京を中心として大都市の感染者数が、3桁に乗りそうやなっていうような、感じだったんですけども、この天野先生の講演が行われてた12日が、もう200人をに達することが何回か出てきてた。で、今やですね、昨日もその前の日も400、それも後半もう500弱ですね、東京だけで。で、全国でいうと1500というすごい数字になってます。ただこれ数字だけを見るとね、えらいことっていうか、もう3月4月のあんな騒動の話じゃないやんかということなんですけども、やっぱりこう PCR 検査の数がもう分母が全然違うで、ちょっと心配やから受けてみようとか、濃厚接触者だから受けなさいってなってくると次から次から出てくるんですよね。ただ、その中で重症、まあ、例えば呼吸器をすぐに装着しないといけないとか、あるいは ICU に入らなければいけないっていう人の数がどんだけいてるねんという話ですね。から死者に至ってはもうほとんどぴったり止まってしまってます。で、その状況でこの数だけを問題にしていいのかっていうのがね、これかなりのもう国民が気がついてることですよね。まだ数のことだけ一生懸命言ってるのはなんか行政とかテレビのワイドショーだけで、で、さすがにそういう声が出てきてるんで、まず重症者っていうか直ちに過料が必要な人が、何名で、全体の感染者数が何名で、内訳で年代数が何本、それから最近はちょっと家庭内感染ということをちょっと、言い出してますけどね、まあそういうなんで数だけの矛盾というのをなんとかしなきゃってことなんですけど、でも、その割には東京、名古屋、大阪なんかでは繁華街の、時間短縮だとか、あるいは自主的に、休業した場合の協力金だとか、この国は一体行政は何をしたいねんという、話ですね。少し前振りの話が今回長くなりますけども、データで分かってきたのは、実は5月10日だからゴールデンウィークが日本でちょうど明けたことぐらいの時に、北半球ですね、赤道領域を向けてのはなぜか知らんけど一斉にピークアウトしてるんです。これなぜかわからないです。で、日本においては、潜伏期間ということを含めると、まあ、3月の終わりにもうすでにピークアウトしてたんじゃないかと。で、患者数がだんだん炙り出されてきたのが、まあ、4月の半ばから後半なんですけども、もうその頃にはソフトロックダウンの状態でしたから、急激にこう、まあ、抑えられてきてはいた。それから、まあ、ゴールデンウィークぐらいではもう大都会でも20人行くか行かないかっていう状況だったんですけども、で、その後に緊急事態がまず、5月14日に大規模に緩和されて、21日25日という形で、緩和されたんですけど、で、その後みんながまた動き出すと感染者数が増えるというのは、これはもう最初から分かりきってたことなんですけども、アメリカなんかでもあんだけ大パニックになってたのがニューヨークで今はもう死者がぴったりゼロから、だんだん南の方に降りていって行くと感染者数が最近まではすごい勢いで増大してたんですけども、これもピークを超えてしまった感じがします。ヨーロッパなんかはもうか一時期また増えてまして、これも今落ち着いてますし、ロシアは日本のどんだけあるのかな、4万人ぐらい感染してるんですけども、死者が日本と変わらないことです。なぜか分かんないです。 で、インドは赤道に近いんでまだちょっと感染拡大してますけども、でも重症者の数が落ちてきてますから、ブラジルの方はまだ真冬なんで、しかも医療なんか全く関係のないような地域っていうのがあるんで、感染関してはまだまだ増えてはいってるんですけども、重症者のピークっていうのはやっぱ超えてますよね。今唯一重症者がこう増えてるのがオーストラリアなんですけども、最初に、感染防止のために島国だからということで、全然広がらなかったって称賛されたんですけども、そこをちょっと緩めてしまったら管理に失敗してしまって、で、まあ、出てるのは主に地域が限られてはいるんですけども、そこでの、重症者数っていうのが唯一オーストラリアだけが伸びてるということです。でこれもある時期が来たら、ぴったり止まるんじゃないかなという、その他の時期から見てれば、まあ、そういうことからするとウイルスがね、弱毒化してるのか、もしくは人間がこの、感染のスピードがあまりに速すぎて、知らない間にほとんど感染してしまってて、毒に慣れてしまってるのか、どっちかじゃないかなという仮説が、今んとこ出てきてます。まあ、そこからするとね、ワクチン の薬開発状況とかも言うと、真冬になる前に北半球がもう一度なんとかこう危機的な情報は今日は次は回避できるんじゃないかなっていう希望的観測を持ってるってとこなんですけどね。はい、それで今回は19回目になります。ファイル19で、漢方ハリー会の今までのことをちょっと総括してみようかなと思います。ですから、まあ内容としては今まで漢方ハリー会のことを途中から入ってこられて、古くから知らない人のためには、まあ歴史書みたいなことになりますし、からあんなこともあったな、こんなこともあったなということなんで、割と内容としては軽めです、ね。はい、じゃあ項目数はそれでも多いんで、いきたいと思います。1、漢方ハリー会の、発足ということで、これはもう大見出しなんで次ですね。はい、1.1、レインボーが、研究会をということで、まあここをねあえてファイルに残す必要はないんですけど、でも漢方ハリー会の創設者の、敬意を払って、加賀谷正彦、継承略でいきます、加賀谷正彦、福島健二から、荒井康弘、荒井俊弘、神手民夫で、小里光義で、高橋裕二、この7人、ね、7人だったのは、まあ、レインボーというかですけども、東洋ハリー学会の中でも、まあ当時行われていた片方差しによる総国調整っていうのがね、いろいろな点でもうここはほじくりませんけども学術的にこうねじれたりとか限界的な面があって、それをなんとか打破しようということで、研究テーマを持ってこうもうちょっと突き進みたいんだっていうことを何度も言うんですけどもね、そこがもっともっと古い先生たちとのこう圧力があって、じゃあもう独自に研究をしようやないかということを、この7人の先生たちがされて、いました。で、1.2、漢方にも病理考察をに、衝撃ということで、今からね見るとね、そんなんやったんその当時っていう感じなんですけどもね、当時の焦土立て方というか、まあ結構今行われている研修会でもそうだと思うんですけども、病床をどの経絡の変動かということに大体割り振って、でその下地にプラス脈診を持ってきてというような小決定の仕方をしやっているところがかなり多いと思います。で脈診はあまりしないところはこの中医学の弁証論値を変形するなり、結構そのまま盛ってきたりなんかして、で振り分けて最後に脈診でちょちょっと確認するかなっていうぐらいの感じのやり方、こういうところが大きいんです。まだまだ多いと思うんですけども、漢方の病理考察を重視しなければいけないんだということを池田正和先生が発表された。でやっぱりそういうふうに小決定というのは触った感覚 ね、それから患者さんがあのこう口で喋ってくれる、問診で喋ってくれる病床で、ここに該当するやろってなんかこうパズルを当てはめるような、そんなんじゃなくって、ここにピースが来なきゃいけないんだとい こう裏付けを持って小決定をするんだということを、言われたことに衝撃を、受けられました。で、1.3、南行五男の、宿法脈診を、発見、右矢印、地方組織での、普及から、東洋針学会での、クーデターって、まあ、書いてあるんですけども、まあその連邦の先生たちの最大の功績であり、漢方針医会が他の研修会と最も違っているところは、これは南行75なんじゃない、5段の、宿法脈診ですね、3、6、9、12、15のこの該当する高さに、それぞれの五臓がこう配当されていると、いいんだ、あるいはその宿法から外れているということが、臓の変動を表すんだということを発見された、ことです。で、それを実践に移したということですね。まあ、本当に乗りこなすには、ね、20年以上かかってるんですけども、で、他の研修会とやっぱり決定的に違う、あるいはおそらく中医学で脈診を取り入れているところとも違うのは、やっぱり平均化された、いわゆる触ってて均等に触れる、こんな感じのこう血管がこう丸なったねっていうの脈診を目指してないっていうところなんですよね。これが漢方針医会が他のところと、絶対的に違うところです。で、そういうことからしていくと、例えばその当時は肺管総国ね、肺っていうのは三宿なんですけども、そこのところを無視して沈めて浮かして、沈めて陰気浮かして陽気ということをするんで、当然肺は三宿の位置にあって、結構頑張ってるのに、沈めてしまうから背景が出てない出てないっていうことになって、肺挙症でやるんだ肺挙症でやるんだということで、まあ、人間っていうのはね、こう工夫をしてしまうところら辺が多くて、ではその肺の、宿法で言えば、まあ、12とか15とかの深い位置ですよね、右の寸甲ので、そこに脈が出るような針っていうのを工夫しちゃうんですよね。これはね、この今低心因での頬をもう一度作り直そうとかいうことが言われ出してるんですけど、またこれもね工夫でね、こうやって作っちゃうところら辺があるんで、って思ってるところはあるんですけど、でもまあそれでも経絡っていうのはね、を動かして直せるんですけど、それはそれでいいんですよね。でもどんだけ効率よく、しかもこう素早くで何秒も治せるかっていうところから思うと、この宿法脈診を取り入れたっていうのは絶対的に、違うところです。で、これを地方組織に行ってね、ちょろちょろもう我慢できんから教えてはったんですよね。で、肺っていうのは高い位置にあるとか、これは違うんですよ、むしろ肝だとか腎だとかの変動の方が多いんだよって。で、それでやってみると脈がこう整うだけじゃなくて、確かに、お腹もナスも緩むし、あ、良くなりましたという話。あ、なんだこれ、相国調整度っていうか、沈めて陰形浮かして陽形っていう脈診っていうのは、エラーを起こしてるんだなっていうところら辺を追随する地方組織が出てきたんですね。で、まあ、そうなってくると当然声が聞こえますよね。まあ、そこで、まあ、はっきり言ってこのレインボーの先生たちが追い出されたわけです。はい。1.5、講習会ではなく、研修会をということで右矢印、ヘレン・ケラー学院での、集まり右矢印、学術の、固定化はしないということなんですけども、で、忘れもしません、もう1月の後半のまだ寒い時でしたね、東京ですから、まあ雪こそ降ってなかったんですけども、賛同してくれる人ということで、はがきをもらって、で、79名だったかな、全部でレインボーの先生たちも含めてですけども、あとまあ、新井先生とか福島先生のお弟子さんとかも全員含めてですけど、 で予想以上の数が、高田の馬場 の、 あの近くにある東京ヘレンケラ学院っていうところがあるんですけど、まあこれ視覚障害者 の、 あの学校ですよね。新旧のあの子、資格も取れるという学校なんですけど、で、ここ の、 あの3階 の、 あ の、 その、行動に集まって、漢方ハリ会というのを立ち上げようという、発足会をしました。これね画期的なんですよね。いろんな話し合いだけで普通終わっちゃうんですけども、会の名前も決めるだけじゃなくってね、実技までやってるんですよね。で実技をやった後アルコールも出してさらにね話し合いをも設けてたっていうね、僕はこの時で画期的なこういうやり方だなって、思ったんですけどもね。で、ここではその先ほどからの、まあ、恩出された経緯とかもありますし、講習会ではなくて研修会という形を取ろうと。ですから地方に組織ができたら地方の発言権もこれ一緒から、独立した組織ですよということです。で地方独自の研修を持ってきてもいい。ただ漢方ハリ会という枠組みですから、それをいいことがあったんやったら全国にも広めてねっていうね、こともありということです。からもう一つ言われたことが、学術の固定化はしないということですね。一度この方法でやるんだからって、とりあえずもう10年はこれできますぜみたいなね、自動車の、新車を作るのっていうのものすごい動力いりますよね。で通常はそれをこうマイナーチェンジマイナーチェンジマイナーチェンジで、メジャーチェンジっていうのは本当に10年に一遍ぐらいしかこう、できないわけですけども、まあもうそのマイナーチェンジの、とメジャーチェンジの、期間を定めずにいいと思ったことはやる、うん、でこれは一遍やりすぎたなって思ったことは引っ込めると言いたいんですけど、なかなかこれができてないんですけども、はい、次いきます。1.6、経絡の凸凹調整に疑問ということで、これはなんで僕が漢方ハリ会に参加したかっていう理由ですね。以前のファイルにもお話したと思うんですけども、陰経で3経ないし4経ですね。で陽経に至ってはここもおかしいここもおかしいとか、こう平均指に平均化された脈を作ろうと思うとね、そうすると何この患者さんには経絡9本ぐらい針入れた10本入れた、ひょっとしたら心包以外のとこ全部入れたんちゃうかみたいなね、そんなことになってたんです。でこれはすごくよく治るんですよ。その20歳代半ばの、僕の治療室で当時のね、彦根の、そんなに都会じゃないところであっても、で一人でやってても毎日ね、12人から18人ぐらい、もう多いと20人を超えるような日もあったりして、で極めて浅いですし、まあ合心を使ってたといっても地震もできるだけしないようにして、あるいはまあ地震は地震で気持ちいいと言われたんですけども、もう20代の半ばの治療家としてはね、その当時から言えば大成功ですよね。自分で言うのもなんですけど、ところが、これは自分の治療としては一生やっていけるかもしれへんけども、これを誰か他人に伝えることができひんやんか。それから、単なる経絡の凸凹を調整してるだけじゃないか、これはまずいよなっていうところを思ってた時に、ちょうど漢方ハリ会を、発足しますよっていう話がこれだと思ってね、言ったんですね。はいはい、2、いざ、船出ということで大きいセクションに行きます。2.1、誰も、病理考察から、小決定に、結びつけられない右矢印、最後は総国、調整だったりしてということで、はい、じゃあ漢方ハリ会発足したのはいいんですけどね、池田先生が書かれていたようなこうモデルの、モデル的なものっていうのに当てはまると、あそうだそうだみたいな感じではできるんですけどね、やっぱり実際の患者はそうじゃないでしょ。だから病理考察がぐっちゃぐちゃになるんですよね。でまあ意見がまとまらないです。 で例えば、この後にもちょっと出てきますけども、今のようなねあのこう一本の針であの本帳を終えるというのもねないんですね。やっぱ癖がね今まで、6本から8本10本ぐらい経絡に入れてたもんですから、うん、そうするとまあ結局祝法からこの勘が一番外れてたからだから勘をやってみようかって、うん勘もやった、じゃあ次どうするって、やっぱり陣行かなあかんでしょえなんかこう患者さんがもう一つ、あやっぱり肺か肺にも針入れるかみたいな感じで、もう最後ね訳が分からなくなってきたらね、今までやってたあの治療法でねまとめちゃったなんて、ね、悪に笑えないこともあったんです。で実際治療室なんかやったらねどうですかね、もうちょっとよう訳が分からんさかいで、もう今週はもう総合調整でやってまえみたいなね、そんな時もね実際あったりしたんですよね、まあ、そういう生みの苦しみでしたね。2.2、下気圏を結構ということで右矢印、縮方脈診の指の動かし方を、習得ということで、ただこれ3月にねもう勉強始めて、4月に総会やって、で7月にね、あ8月か8月にもう下気圏を第1回で下気圏をねやっちゃってるんですの勢い でこの時のね参加者がね100名やったんですよね、すごかったなやっぱ勢いがね。でここでぶっちゃけの話を言います。縮方脈診縮方脈診って言ってますけども、今のね皮膚上をスライドしてきて1秒待ってこれが3縮から骨のとこまで行って軽く上げてるから15縮で、その中間で9で9と3の間で6で9と15の間ので12というね、まあ、こういう指の動かし方を基本に身につけてもらってるんですけども、それがね3月4月5月6月で会員のねかなりがねまだそこまで行ってなかったんですよね、はい、僕は覚えてますよ、康弘先生にこう手を取ってもらって一番上と一番下が決まるだろ、だからこれで9が決まるだろってやってもらって、あこうやって僕がすかっている。で他の多くの人たちもこの下気圏で縮方脈診の動かし方っていうのも身につけたっていうのがね大きいところだったですね、まあ、こんなとこからスタートしてるんですよ、はい。2.3 それでも、治療は、69難重視ということであったんですね。でもうその祝法でまた肝虚だ腎虚だっていうことなんですけども、もう腎に行ったら当然肺に針を入れるんだとい うこの図式がねどうしても外せなかったです。まあ後から考えればね、これはまだその頬って言ってたやつがね手法そのものが東洋針学会のものしかなかったんで、それでやると先ほどの方にお話ししてたみたいに、肺は三縮のところにあって一覧でもいいのに深い部分で、脈を出すようなその技術のままだったから、だからどうしてもこの69難でないと体がうまいこと動いてないとか、例えば腰の痛みが、腎経から針入れるのこれ間違いないでしょうと、お腹もナスも緩んでるんだけど、でも十分腰が痛まない、じゃあやっぱり肺までいかないいかんかって、で肺に入れるとあ緩んできましたなんていう、ね、状況だったんですよねこの頃がね、はい。2.4、75難の治療法を、発見、右矢印、秘境、肝実症から鋭気の、手法の、考案ということなんですけど、これはまあ僕の話なんですけども、池田正和先生の講演を聞いていて僕が一番衝撃を受けたのは難行75難の廃墟肝実症でそこここにあると、あんなもんは変症じゃないとちゃんと書いてあるんやし、ただ、その見方治療の仕方が悪いんだって言われた。で、当時の池田先生とかその後の池田先生の治療法をここで喋るとこれ悪口になっちゃうんでやめますけども、以前にはその陰実症の、ことでお話したみたいに、腹流に指を当てててさあこの患者さんどうしたものかな、こんな急に腰痛になって肝の脈って荒々しいんだけどって思ってたら、しばらくすると 缶の荒々しさのが取れてきてジンがあのこう出てきた。え、何これっていうところらへんからまあ発見したわけですね。で、そうなってくるとこうあの病理的に卑怯感実っていうのはあの本当はあの缶があのあの実ではなくて炭の方があのこう、外からのあの受けたジャーによって出てきてるんだよってことで、火を補ってほんで炭の方をあの射的な手法をするんだっていうこともこれ分かってきました。でそれを実現させるために栄気の手法っていうのがいるんだということで初期の形っていうのを、この頃に、考えたっていうことですね。まあ若干こう自慢になるとあの栄気の手法っていうのはこうするんじゃないかということの、具体像を一番最初に言い出したのは、まあ、僕だということになるわけですけど、五重の、考え方から、69難を、養鶏等で組み合わせるということを、見ました、何年ぐらい経ったのかな、この堤先生がね名古屋の五重の考え方っていうのを、出して、来られまして、で、それをやっていくと、例えば缶で次は陣形の五重だと池になりますよね。でそうしてやるとこうで宿方関係の、ちゃんと十二宿に収まってたのが陣形に針を入れてしまうとやっぱり十二に収まってたものが外れてきてしまいますよね。でもそれでもやっぱり治療成績を出さなきゃいけないんでっていうことでやってたんですけども、この、養鶏から五重でやるようになってくると宿法をあまり崩さずにできるようになりました。で一時期は、親鶏に対して、固形、あ、ごめんなさい、固形に対して親鶏ですね、肝の場合やったらその親の陣鶏っていうのは、五重からやる、肺でやったとしたらその親の脾鶏は五重の胆鶏からやると、こういうふうな治療法をやる時期がありました、はい。2.6、学術検討、委員会右矢印ということで、液の、頬、栄液の、頬、自然体の、提案ということで、5、6年経ってくるとね、おそらくこのぐらいの、その治療をやっていた時期からもう少し進んでたかもしれませんけども、もうちょっと集中的に、学術部の実務をやる以外のところで検討する人たち集まりなさいっていう話が出てきて、これ新井康弘先生、高橋雄二先生で、僕いました、森本先生いました、天野先生いましたか、もうお亡くなりになられたんですけど渡部恵子先生もおられたということで、ちょうどねメールが使えるようになった頃だったんですね。でもうみんなが面白いもんからメールをバンバンバンバンやるんですね。と高橋先生のとこだけないんで、そのメールが来たやつをプリントアウトしてファックスをするというね、新井先生の役割で、まあ、えらいことになってたっていうのがあったんですけども、これは、この委員会はすっごく面白かったですね。本当に、いっぱいいろんなことが分かってきて、それを具体像にできる。それも、メールで、文字として伝達するということが、できた時代だったんで。で、この時に液液の手法というのをやろうじゃないかということで、具体的なところら辺をまとめてくれた森本先生です。で、それを出してきた時に自然体というのとセットにしなきゃいけないぞということがあって、そういうのが出てきてて、ここで漢方張り替えの手法の基礎というのが出てきたということになります。あ、ちなみにね、この学術検討委員会がね、ところがね、だんだん力を持ちすぎてしまって、学術部の方を、追い越して先にどんどん提言をするんでね、そろそろ役割がええんちゃうかということで、いつの間にかこう潰されたということはないんですけどね、自然に自分たちでもそろそろやめとった方がええんちゃうかというようなところらへんはありましたけどね。はい。ごめんなさい。で、2.7、帝神の、登場、右矢印、陰形と、陽形の、組み合わせる、あ、じゃあなんだ、なんだこれ、 なんかこれちょっとあの低心乱に治療し登場してきましたっていうところへんだけにしておきます、ごめんなさい。でこのちょうど学術検討委員会のあのこう疫疫の手法をあの、打ち出してもうちょっとしてから、実は森本式低心っていうのが、オリジナルのものがあるんだよということをね、うっかり口滑らさったんですよね、あれきっと。うん、だそれはなんやねんという話で、で僕ももうその当時あのこの低心で の治療っていうのに気がついてました、自分で。あのここら辺はあの以前にお話したあの肉離れ の高校生ですよね。で自分で軽い手法をしてるつもりなんやけども、実はあの刺されすぎてるんじゃないかということで、で本地方にも応用し始めた頃なんです。でその低心でできるんやったらそんないいことはないんじゃないかと、それからあの細さが段差がついてるっていうことに、衝撃を受けてみんながこう、持ち始めたんですね。ただまあ低心にあの全部かかっていくんで、これもやったら当然時間がかかりますけども、ということで、はい、次いきます。2.8、テキストと、用語集は、発行、できたもののということで、これね10周年の時に、記念の出版をしなきゃいけない、それからテキストがまだできてないということで、テキストはねこれはね各地方組織に第何章は書いてみたいな感じで、寄せ集めたものを作ったんですよね。からその時、あとはあの用語がバラバラで用語集っていうのを作らんじゃないかと、これは僕を中心に、森本先生いました、中本浩一先生おられました、から遠入先生おられましたね、はい、他にも、おられたんですけども、これ作ったんですけども、10周年の時にはやっぱりね急いで作ったっていうところらへんがあるのと、確認が取れてなかったんで、この2つの本っていうのは残念ながら、そこそこまでしか活用されませんでした。特にこの用語集はねテキストのね中にね一緒に収めてしまえばよかったんですけど、別冊になってたんでね、残念やったなというのが、あります。まあこれでだいたい10年ぐらい来たんですね。2.8、漢方福神の、登場ということで、10周年を超えたところで大阪での書き券、2度目の書き券があった時に、漢方福神というのが提案されてきました。でこれによって病理考察がまだまだ乗りこなせてないところなんですけども、脈診以外にもこういう変動してるということは病理はこう考えたらいいんじゃないかっていう、ね、指標がね取れるようになったんです。これはすごかったですね。で今でもこれはもう漢方福神というのはすごいアイテムですけども、で、宿泡脈診もどんどん進化していくということになります。2.9、歯科書き券ということで、右矢印、小決定への、手順で右矢印、腹部を、用いての、臨床的、基本、指針ということで、ね、滋賀漢方針医会もこう10周年の時に発足をして、5年目だったかなに書き券をもう担当することになりました。時はねうちのところの助手にいてたんが土井誠さんと、それから高柳、直子さん、どちらももうご結婚されていいお母ちゃんですけどね。まあ、それでいろんな紆余曲折があって、まあ、ここを話しかけるともうこれだけで一本ファイルができそうなぐらいこう面白いんですけど、ここの時この話は、この時に何を持ち込んだかって言ったら、小決定の時にいきなり壺をポンと触ってね、はい、これでどうですか、脈の変化、お腹の変化はっていうことをやってるんで、そらちゃうやろということで、まず警察をして、その該当線形というのを確定して、そこから線結に絞っていくんだということをやるべきだよと、いうことをこう提案しました。それともう一つ、腹部を用いての臨床的手法集団ですね、液のが該当する、患者、液が該当する患者、これ標準法レベルですけども、こういうのがあって、それを、応用して腹部で手法修練ができるんだよと。で今まで秘伝苦伝、それから先輩 の評価 でしか手法っていうのが、身につかなかったんですけども、客観的に、修練ができるというね。僕これも自画自賛になりますけども、漢方針会がね、世界で唯一持ってるのは祝法脈診と、それから客観的な手法修練ができることだと思うんですけどね。はい、どちらも学会、その、鍼灸業界の中でそこまで評価されてないというのがね、うん、惜しいなと、なんとかこれはしたいなと思ってるんですけどね。はい、大きいセクションの3ということになります。20周年へ、向けてということで、次が、3.1、主決書と、テキストの、再発行ということですね。まあ、これはもうね、未だにこう活用、未だにというか今でもうこう基礎になってるんですけども、だいぶ落ち着いたんで、思いっきりやり直そうやないかということで、でテキストの編纂の方には岸田先生も参画されましたし、僕も最初テキストの方を入れと言われたんですけども、もう主決書がもうめちゃくちゃに大変になるっていうのは、これやる前から分かってたんで、滋賀で一度発行した黄色の方ね、あそこに主決部門を作って、だからもうちょっとそれは2つのわらじは絶対履けないということで、止血症だけに専念させてもらったんですけども、実際その通り本当にもう発行ギリギリで大変でしたね、これは。はい、で次、3.2、祝法脈診の、完全なる、運用ということで、右矢印、難行時代までは、片手ずつの、脈診を、していた。でもう一つ右矢印、本処方は、一本が、主流にということに、なります。で、これ福岡の大会だったんですよね。はい、この時はその今の鶴留さんですね、若森さんと、それから産内さんかな、うちの女子に出た時は。で、祝法脈診が完全にこう使えるようになったというのは、難行以後にその脈経という本が出てきて、初めてここでね、両手同時の脈診をするんだっていうことが書かれをしてみ見てもいいんちゃうかっていうことが書かれてた。だから、それ以前は片手ずつの脈診をしてたんだっていうこと。あ、なるほど、この両手一辺に脈診をするということ、これはね情報量が多いですし、僕不問診をするときには両手一辺でないとできないんですけども、でも難行を本当にやるためには片手ずつで評価するということ、これも重視しなければいけないとなってくると、一本で、本調をこう決めた、その時に見てみると、あ、3、6、9、10、15になったるやんかと。で2本目を親家をそのまま陰形で行くのはもう卒業してましたけども、50から行っても、ん？その脈全体は平均的に触れるけども、よくよく見たら、お腹もナソも逆にさっきの状態の方がいいんちゃうかと、わざわざこれ壊しとるんちゃうかということに、ようやっとこれ怖かったんですけども、ここを突破することができるようになったというところへんですね。これが20周年のやっと前になるんですね。はい、じゃあ次いきます。4、20周年以後の紆余、曲折ということなんですけど、まあいいことばっかり出てきましたねということなんですけども、現時点での状況をこれから説明ということになります。4.1、突然の、邪気論、登場ということなんですけども、20周年が終わって、ああよかったなよかったなって言ってるのに、もう明くる年の大阪夏季研で、邪気論の治療っていうの、これが今やってるもんなんだよって言って出されて、それをみんながね絶対やらなあかんみたいな雰囲気でやっちゃったんですよね。うん、でもっとゆっくりゆっくり出しゃいいんやけども、で森本先生は自分の中で、もっと本地方が短縮できる、だから、最初6本も8本も売ってたものが、祝法脈診にすることで3本ぐらいに減ってきた、で次は、陰茎とそれから50の陽茎を持っていくと2本に減った、で、1本に減った、でもそれでももっと省略化できないかとか、 いうことが当然人間考えますよね。うん、あるいはその例えば、発熱してる時に清潔しらくするとあら不思議というぐらいにこう熱が取れるだけじゃなくって一本だけで良くなっちゃったりするとか、まあ、そういうことなんかもあってくると、より治療法をこう高めるためにその、研究これはもう全く問題ないです。で治療法っていうのを持っていこうというのもあるけど一気に転換したというのがこれがもう今の漢方針会の、混乱している元になっちゃってます。はい。で、4.2、また、突然に、自者の登場ということで、まあ、時者ですね。で、まあ、これ考えてみたら、その、季節の影響を受けてない人体というのはないんで、で、それを先に、まあ、排除してしまおう。あるいは、考慮したもっと小決定をって。で、それまでも、例えば、四時の黄脈だとかね。それから、春は弦、夏は紅、で、秋は毛、で、冬は咳ですね。まあ、こういう微弦になってるのがいいんだ、微光になってるのが微毛がいいんだ、微石がいいんだ。で十分に考慮してるつもりだったんですけども、もう一歩進めたらもっと良くなるんじゃないか、まあ、これは、まあ、全然考え方問題ないんですけども、これも突然に持ってこられてこれを組み込んで小決定せえと言われてるんで、これも未だに解決がしてない問題ですよね。はい。で、4.3、陰陽調和の手法愚問ってことで、もうここはあんまり言わんときましょうね。手法をこう提案されるのはいいんですけども、もうちょっと裏付けを取って、それから実績を取って、それから練習方法も取ってから出してちょうだいよということです。はい。もう力入りましたね。4.4、尺不振、まあ、これは東京学研の時出てきた、前腕でのこう見方ということで、これ見方自体はどうもないどうってことです。ただ、尺不振だけでも生涯決定できるとシステマチック的に見れるって言ってしまったのは、これはやっぱりちょっと一時混乱しましたね。もうそれを言う人はなくなりましたけども、はい。4.5、次の歯科学研では補助療法を、総括ということで、まあ、これはもう最後の、セクションのこの5ですね、今後に、ついてということと、一緒にまとめてお話ししてしまいますけども、漢方針会に入ってからね、補助療法というのがどんどんね削られていっちゃったんですよね。まあ時節柄あんまり白くというのはこう持ちない方がいいやろという話には当然なりますし、それからなそものというのもなんかこう軽視されてしまいましたよね。から気経というのはこれやたら手間がかかるばっかりやということと、それから宿泊脈診との関わりがわからないで、まあ、この補助療法というのはやっぱり復活させるべきだろうということと、それから突然に歯科学研というのが、愛知漢方が三河にごそっと変わっちゃって、で組織もちっちゃくなったんで回ってくるということで、次のテーマは何ですかっていうことになってきて、結構その急いで決めたところら辺があるんですけど、でいくつかもうすでにね、ナソの触り方ですね、でそれで活用ができるでしょう。でナソとムノのやり方、これ自体はそんなに難しいもんじゃないですけどもね、それから気経治療、これも一経での気経っていうのをこう古典に戻るんだったらやるべきだろうと、でという感じが最初はしたんですけども、ブログの方に詳しくは書きましたけども、その二経スタイルね、宮脇スタイルの気経で自宅補助ができるんだということだったんですけども、このお灸をするということ自体がね、ほとんどの患者さんがやっぱりできないんですよね。それから石油のその順序のこう難しさとかになって、だから1割もね支持したんですけども、できる人がいなかったり挫折感があったんですけども、これがなんとかできるんじゃないかというふうなこうひらめきがあって、やって、で今追試してるっていうところですけど、 まあ、ただこれはまだ僕の研究の段階で、一部の先生はすでにあこんな風にしていけるなっていう風にはなってるんですけど、まだ検討の段階にね入れてないんでね、まあそういうのがあります。で、今後の漢方針会がどうなっていくか、わかんないです。正直このコロナでね、会員数がね、特に本部がごそっと減っちゃいましたからね。地方においてはね、コアな人たち、先生たちが勉強をしててくれますから、次に集まった時に、その集まれる雰囲気を持って、で、それから井戸の日本とかああいうのがなくなってしまったんで、こう宣伝媒体を考慮して、低心で治療ができてますよっていうことをやれば、うまいことすれば、うまくこう広がってくれるとなとは思ってるんですけどもね。まあそういうことで、漢方針医会の歴史を振り返りながら、どんな風に技術が来たのかっていうのを今回はお話ししてみました。だいぶまた長くなって申し訳なかったんですけど、まあ内容的にはそこまでね、こういうもんじゃなかったんでと思います。で、次は、また、20回になりますんで、ここはね、以前から言ってた僕の近畿青年養生大学でのこの思い出っていうことをね、ちょっとまあ休憩的に一回話したいと思います。では長い長い話になって、中身がこう薄かったかもしれませんけども、ありがとうございました。これで終わっていきたいと思います。